こんばんは。
こんばんは。
これちょっと前回の放送を聞かせてもらいましてですね。
はい。
まあ、格ゲーの話から、その、スイッチの話されておりましたけども。
はいはい。
まあ、その流れでちょっとスイッチの話を少しあったんですけども。
ええ。
まだ買えないみたいじゃないですか、あまり。
うん。
で、ちょうどボンにですね、私ですね、まあ、ゲオに、行ったんで、セールでちょっと寄ったんですよ。
うん。
その時にですね、まあ、安いソフトでも買おうかなって言ったらですね。
うん。
すごい人がおったんですよ、いっぱい。
ゲオに？
ゲオにですよ。
うん。
おらおら、みんなセール狙っとんか思って行ったらですね。
うん。
スイッチの販売だったんですよ。
入荷したってことか。
そうです。
ほうほう。
で、その抽選会だったんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
初めてそういうの見まして。
ええ。
でも、いつものゲオじゃないんですよね、なんか。その、なんでしょう、そのゲーマーとか、まあ僕らの同じような種類じゃなくて、若い奥さんとか。
うん。
子供とかもいっぱいおったんですよ。
うん。
それでなんか50名だったかな ?50 名までの、その予約かなんかちょっともうようわからんのですけど、くじ渡して、何番まで当たりましたの発表 しておってですね、うん、まあ、そこで一喜一憂しておったんですよ、みんながですね。
うん。
で、当たったら、お前当たったでみたいな形で電話してからすごい走ってきたりですね。
うん。
で、なんかね、すっごいこう可愛らしい奥さん、まあ、若い奥さんおったんですけども、
うん。
多分外れたみたいでですね、
うん。
下打ちしてましたもん。チー言うてから。うわ、怖ー思ってですね。で、まあ、まだまだすごい人気、まあ、僕ら持ってますんで、
ちょ
っと高気分で見てたんですけど、
う
ん、いや、こうなるんだったら先に買っとけよという話なんですけど、僕らとしてですね。
よく言われるじゃないですか。我々ほら、発売日で買ったって、兄さんも含め3人で言ってたでしょ。ドアラジ勢も結構、そういうふうに関して買ったとか、まあそれにしても、その後抽選で当たって買ったみたいな話とかも聞くんですけど。
はいはい。
比較的、発売日に買ったのが一番楽だったみたいな話もありますからね。
そうなんです。で、まあこの流れなんですけど、
うん、
先日ミニスーパーファミコン。
はいはいはい。
予約が開始されましたよね。
ええ。
で、これもなんかすごかったじゃないですか。
うん、ネット上でも、賑わってましたね、
はい。これもですね、もう、僕らの時のゲームも速攻でダメだったらしいんですけど、
うん、
人も多くてですね、
うん、
これなぜ受注生産しないのか不思議でしちゃわないんですけどね。
買いたいっていう人に対してということですもんね。
そうですね。うん、で、それでまたいつもの通り、その、まあ、転売屋みたいなのが出て、早速ちょっと違法な値段で出てるじゃないですか。
はい。
そういうのを目にするとなんかやっぱり嫌な気分になりますよね。
ねえ、やっぱ、できるだけ、その、低価で、買いたいというか、それが適正な価格だと思いますので。
で、ファミコン、ミニファミコンの時にも、だいぶその、うん、あ、これ売れるなっていうのがわかるじゃないですか。
うん、もうで、噂がね、スーパーファミコンが出るっていう話も聞こえてきた時に、もう今度もまた出るのか、つまりやっぱり売れるのかってことになるじゃないですか。
しかも、任天堂が一番よくわかってるじゃないですか、その辺。
うんうん、
それでね、まあ、ちょっと、こう、任天堂に物申し申し訳ないんですけど、なぜこういう受注生産しないのかなって不思議でしゃあないんですよね。これまた買えない人が発生して、まあ、変な転売が発生して、またそれが変なニュースになって、またどんどん値が上がるような形になるじゃないですか。
スイッチに関しては、8月下旬から9月上旬あたりからの注文に関しては、
はい、
10月に、販売できますよと。つまり、うん、こっから先の、生産量がある程度見越せたから、10月にはお渡しできますよという形で予約という形らしいんですよね、今。
は
あ
は
あ
はあ、
なので、その辺の目処が立ってきたっていうことなので、例えば今ピーチさんが言うような、その、受注生産っていうのは、叱るべきだと思うんですけどね、うん、本来ね。
ですよね。うん、そのスイッチも最新機種部分になって、その生産段階もちょっと難しいと思うんですけど、
うんうん、
ミニスーパーファミコンになった、まあ、その側はちょっとまあ新しいかもしれないんですけども、うん、中としてはまあ、その昔のデータで、まあ、データじゃないですか、
うん、
まあ、素人だからすぐできるもんだなと思うんですけど、
うん、
なぜこんなに時間かかって、しかもドカンと出せないのかなって、もう不思議でしょうがないですよね。
うん、ああ、ね、確かに。
それで買えない買えないのがそのニュースになって、なんか逆にその、わざとやったんじゃないかって
疑い。品薄商法だとすら言われるわけでしょ
疑ってしまう気持ちになるんですよね。
まあ、ピチさんの言うこともわからいでもないですな。
ちなみに僕は今回もう身を食っとんですよ。 ケンタロウさんどうなんですか、こういう、こういうのは。
うんとね、実はファミコンも、ファミコンミニも、スーパーファミコンミニもですね、欲しいっちゃ欲しいっすわ。
そうなんです。
ただ優先順位がここじゃねえよねって思ってるだけで。
なんかですよね。
この後ファミコンミニ増産されるらしいじゃないですか。まず。
ああ、もう普通に。
スーパーファミコン発売した後ですけど、来年度になるのかな。ファミコンミニもう一度生産して、販売しますよって話も聞こえてきますし、だから、その時にこう店頭にあって、手元に5000円あれば買おうかなぐらい
の。まあ、変なそんなレベルですよね。しかもまあ僕らといえばなぜドラクエが入ってないかっていう話なんですけどね。
まあそれはね、いろいろソフトメーカーの事情とかもあるので。
スクエニューその、ファイファンとかも入っておくのにっていう、
まあ、まあそれはね。
これはみんなが納得するだけやっぱ難しいんですけどね。
ですね。
そういった分で、まあちょっと受注生産とか何かしら、その任天堂さんなんでですね、考えてほしいなとは思ってるところですね。
まあそういう お話題を振っていただいたので、
はい。
本当にいくら欲しいからといって、やっぱり、まあアマゾンの、なんですか、マーケットプレイスとか、それからヤフオクにしてもですね、とにかく定価以上で、わざわざ急いで買う必要だったらないです。
アマゾンもなんか、この定価はこの金額ですってガーンって書いてるみたいですね。
今書かれるようになりましたよね。だから、それって、かつてね、息子が、その幼稚園の頃でしたっけかな。ね。今、全然そんなことないです。それもね、やっぱバンダイさんって、勉強したんだと思うんですけど、
はいはい、
かつて仮面ライダーベルトってこうだったっていうんですね。
ああ、はいはいはい、
ちょうどうちの息子が幼稚園の頃に、そのベルトが欲しいってクリスマスのプレゼントってことを言われたことがあって、その時仮面ライダーオーズっていうシリーズだったんですけど、
はいはい、
僕の大好きなダブルの次なんですけど、いわゆるね、ダウンロードコンテンツに近いような処方を取られてたんですよ。いわゆる変身アイテムを別個で、その時はメダルだったんですけど、別のメダルを売って、ベルトに入れると別の音声が出るっていうような。まあ、物体があるからまだいいんですけど。ところがね、このベルト自体がなかなか手に入らない上に、やっぱり、もう、際立ってクリスマス商戦に間に合うか間に合わないかみたいなところにもあったりして、実は私もトイザラスに並んだこと
ある
。
ああ。
そういう風なのも、で、それは年々追うことに、ここにはこんだけ生産してないといけないっていう、バンダイって右に据えたんでしょうね。だいぶ緩和しましたし、やっぱり同じように、転売価格っていうのがかなり横行した時代なんですよ。
やっぱそういう、その僕らもゲームしかないんですけど、そういうおもちゃとかでもやっぱその発生しとる世界なんですね。
あるんですね。なので、いや、やっぱり無駄にそういったところに、が、出てるのであれば、やっぱり生産量とのそのバランスっていうのは大切なんですけど、
そうです
ね、メーカーさんには一個一個いただきたいなとは思いますね。
今作れるもんであればですね、僕バンバン、その昔の本当レアもん、もう本当に数が少ないとか、もう買えんとかいう分に関しては、多少ないとはまあしゃあないと思うんですけど、現行して作れるものに関してはですね、ちゃっちゃっと欲しいんですね。ね、ちなみに、この間ですね、サムライスピリッツゼロスペシャルというのが出たんですよ。
それ何です
か？ネオジオの昔のソフトなんですけど、それダウンロードで、プレス4で出たんですよ。で、まあ、昔そのままで、1000円でダウンロードできるんですよ。
はい。
で、これ、ケンタさんは SNK あんまし、興味ないからなんですけど、当時ですね、スクエニのネオジオの、SNK の、ネオジオのカセットのもうほぼ最後ぐらいなんですよ。
これがですか？
はい。
うん。
で、当時、多分3万6000ぐらいだったと思うんですよ。
カードリッジ1個は。
ええ。うん。まあ、それ高いじゃないですか。
皆さん聞きました？こんな、ゲーム機が売ってたんですよ。
で、これがですね、その、いろいろ、残虐表現とかあって、その、コンシューマー機に出んかったんですよ。はい、
例えば、プレイステーションとか。
そうです。
はい、セガサターンには移植されなかったという。
そうなんです。今回初移植でダウンロードで出たんですけど。
はいはいはい。
そうなってくると、この、もともとそのネオジオだけで出たソフトってやっぱり貴重が出てくるじゃないですか。
はい。
これ、なんぼだったと思います、最近まで。
その3万何がしますか？
当時、発売日の時は3万6000円、
ね。今、それに希少価値が出てるということですね。
はい。はい、
それでもネオジオっしょ、
ええ、
でも他のソフトなんて一応、言うならば価値がないわけで。
そうですね。
100円とかだったんですか、あのでっかい。そんなことないよ。
80万円です。
嘘
マジっす。
それゲーセンの筐体買えるじゃないですか。
ぐらいまで値が上がっとるんで、まあおかしな世界なんですけど、ほんま皆さんね、値段には気をつけてですね、買っていただきたいと思っております。
ね、正しいゲームライフをね、ここまで含めてね。
そうですね。
そうしてもらいたいなと思いますね。はい。はい、
それでは行ってみましょう。オープニング。
始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオ第143回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスとピチカードミルクがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアムスタジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めましてこんばんは。
はい、こんばんは。
はい。久しぶりじゃない二人って。
なんかですね、すごい、不思議ですね、久々に。
いや、最近はね、サブパーソナリティ含めて、
はいはいはい、はい。
まあ本当に特化控えやってますし、なんですか、特にその、私のいつも采配を振る、その、適材適所ということを考えると、
はいはいはい。
ちょっとこの話題の時にはこの人間ってなるので、
そうです。
なんか、ピッチさん、登場が、なんか、えらい少ないなって皆さん思ってらっしゃるんですいや、ピッチさん、アニさんってなんですけど、
ええ、
なかなか、こう、怠慢がないですよね。
ああ、そうですね。最近ですね。
まあ、これはもう、原点に戻ってですね、
はい、
まもなく150回も迎えますんでね、
ええ、
そろそろ、こう、原点に立ち返ってですね、
はい、
二人もいいんじゃないかと、今日は思ってますね。はい。では、今日はですね、
はい。
まあ、ほら、最近遊んでる、ゲームというか、まあ、ドラクエ10ですよね。
うん。
3.5 の後期が終わった後の、まあ、小バージョンアップもあって。まあ、いろいろ、イベント的にも、加えられてるものもあるので、その辺のお話をしながらですね。
う
ん、
はい、そうですね。
あとはもう、ゲーム内外に関わらずですね、その、はい、気になるあれこれということで、はいはい、ちょっと喋ってみようぜということでした。
はい。
久しぶりの小ネタ雑談会をお送りいたしますので。
はい。
はい。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
とわだち。
はい。本編でございます。
はい。
どっから喋ろうかね。まずはね。
はいはいはい。
ゾーマチャレンジですよ。
うん。まあ一番のメインですね。
うん。まあね、本当に、夏祭りの時に発表はされましたし。
うん。
我々を待ちに待った。
はい。
過去ドラゴンクエストシリーズでの、タイアップイベントということですね。
もう、指導飛ばしてきましたね。
指導さん、それからハンゴンさんはどこへやらってね。
ずっこけてますよ、多分奥の方で。
俺らはみたいなね。
そうそうそう。あれみたいな感じで。
うん。ですわ。はい。まあ、でね、ピチカさんはこれまだ？
まだですね。
ですか。
街は結構そのコスプレしてる人も多いですね。
ですね。
うん。
はい。特にイベントのスタートになってるのが、連ドアの、
はいはい、
まあ、酒場というか、
ええ、
うん。釣り老子の石でポンと飛んだところの右手側ですよね。
ああ、はいはいはい、う
ん。そちら側になるので、まあ人があそこのその、何ですか、討伐、依頼所の酒場の中にいますよね。
ええ。
あそこの途中にいてるスライムに話すんですけど、
はいはいはい。
つまりその辺がやっぱ人にごった返してまして、 うんうん、加えてはクリアして、あの、交換した方が早速そこの場で、あの、衣装を着替えたりするので、
うん、
まあ、必然的に混みますよね、そこね。
はい、ですね。ケンタさんこれもうされたんですか？
実装2日後ぐらいに行ってきましたね。
うん、
チーム面というか、まあ、チームドラジのメメント一緒に、ね。
どうでした？
まあ、ちょっと、詳しくはもう見てみていただかないと伝わってこないと思いますし、まあ、
はいはいはい。
とにかくね、いや、やっぱ、あの、竜王、ドラクエ1のイベントがありましたね、30周年の時ね。
まあれと同じ感じで思っとっていいんですかね。
あの、うん。で、それと同等か、それ以上に、
はい。
やっぱ、あの、スタッフのこだわりというか、
お
いわゆるドラクエ3への愛というか、
はいはいはい。
この辺がこう感じられるかん、あの、作りにはなってましたね。
はははは。
うん。あの、ちょっと、キーワードとしてはですね、
はい。
ゾーマ、まず、当然ゾーマなんですけど、
はい。
そこまでの道のり。
出た。それ、ニューの時もちょっとありましたね、こだわりが。
はい。それから、あの、演出。
はいはい。
演出は特にですね、ピチカさん、アイテムと呪文。
はい。はい、はい。
ここら辺に、あの、ちょっと、ターゲット置いては見てみてください。
ああ、なるほどですね。うん、
それから、まあまあ、なんですかね、ゾーマに対峙するときの、
はい。
シチュエーションとか。
まあ、ネタバレだって言わんで、あれなんですけど、あの、ゾーマ行く前での3人のボスはいないんですよね。
言いました。
あ、マジですか？
言っちゃってよかったかな。
あ、バラモスゾンビとか、あの、キングヒドラとか。
はい。
それ戦わんでいい？戦うんですか？
戦いますよ。
おっと！
そして、ここはあれですけど、途中で倒れるあの人もいました。
あー
はっはっはっはっは。
なるほど、なるほど。
言っちゃってよかったかな、ほんとに。
だってもそこは、まあ、3知っとけば
ね。まあ、そうね、そうね。
うん、そこまでやってくれたのかなっていう感じ。
やってた人間、我々みたいな、やっぱ当時リアルタイムに通過してきた、もしくは、やっぱドラゴンクエスト好きな、うん、といえば、うん、3って通ってこざるを得ないような道じゃないですか。そう思うと、わあ、これはようできてるわと、思うようなイベントでしたね。
ちなみに強さ的はどうなんですか？
サポート仲間でも、
ええ、
無理なく、あの、ちょっと工夫すれば、
あ、
無理なく倒せるとは思います。
すごいバランスですね。
ちなみにですね、うん、チームリーダーの場合は、
はい、
勇者になります。
ああ、ははは。
で、当然、その場合でサポート仲間で行くという選択肢を取った場合は、他の仲間は、あの、サポート仲間での参戦になるわけですけど、
は
あ
は
あ、私のように、パーティー組んでいった場合は、
はい。
パーティーリーダーが勇者になります。
あ、これも一人だけですね。
はい。で、残り3人が、
はいはい。
PV で流れた3人、賢者と、僧侶と戦士と、この3人にどれかになるんですよ。
竜王の時って、あの、3人全部勇者であった、あの、うん、勇者じゃないですか。
うん、
あの顔があれで、名前が。
はい。で、あの、一個だけこれを紹介して、なんでこの話をしたかというと、一つだけ紹介したんですよ。私、あの、ツイートで写真載せたんですけど、
はい。
私とは確かマメータさんと言ったんだったかな。で、マメータさんが勇者だったんですよ。
はいはいはい。
で、私、別の職業になるわけですけど、賢者になったんですよ。
あ、思い出した。
で、あの、賢者ってあの、いわゆる、宝玉のハマったサークレットみたいなの被るじゃないですか。
はいはいはい。
当然スキンヘッドじゃないですか。
ええ。
ちょっとね、自分で見てもイラッとくる、あの、姿をしてたんですね。
あの、服装もちょっとスカートみたいなやつですね。
あの、当然賢者のあの、白いひらひらですよね。
はいはいはい。
3の賢者といえば。
ええ。
あれ着させられたんですけど、あんまりいいじゃないのかなというようなね。
それは、まあ、お似合いかどうかっていうのはあれですけど。
まあ、あの、ネタとしては、大変、ね、誉れ高き賢者の装備さんと思いましたので、よかったですけど。
で、これ、最初アナウンスされたように、1回クリアすれば、もう、とりあえず大丈夫なん
ですね。うん。竜王の時みたいに、装備を取るために何度もということをする必要はないので。
で、僕、ここ一番、まあ、こだわりっていうか、その、どうなってるか見たいところはあるんですけど、
うん、
曲の使い方なんですよ。
うん。
でゾーマの、戦いが始まった時って、
うん、
ファミコン版は、最初からその勇者の挑戦なんですよ。
うん。
で、リメイクのスーパーファミコンになりますとですね、
うん、
最初はバラモスのテーマから始まるんですよ。
うん。
で、光の玉を使って正体を、闇の衣を取った瞬間からゾーマの曲に変わるんですよ。
あ、ここに関しては、
ええ、
言わないです。
そうですね。どっちかに今僕楽しみにして、それ行きますわ。
ええ。
はい。
あれちなみにですけど、
ええ、
光の玉に関しては、
はい。
難易度調整を図る意味で、
ええ、
使わなくても倒せる。
ほうほうほう。
使わない場合は、べらぼうに強いゾーマになります
。はい、まあそうですよね。衣をまとったままですからね。う
ん、なので、それ
は倒せるわけ
ですね。そうそう。それはみんなで頑張ってねというような、いわゆる、堀井さんとか、リッキーがあの時言ってましたけども、こう、ゾーマっていうのに格別なこう思いがあると。
うん。
あのこう今回はその一回倒せば全部もらえるよっていうのもそこら辺の表れなんだと思うんですけど、
うん、
何度も倒されるものでない分の、うん、その難易度調整とのうまくこう作られてるのかなっていうのが感じたところかな。
そうですね。これは本当、どっちになるかもエンドコンテンツになるか、
うん、
普通はエンドコンテンツで考えるじゃないですか。
うんうんうん、
まあ、ファイファンの14も今そんな感じで、ボス系はそのエンドコンテンツとかに現れる。よるんですよ。
うん、
そうするとまあ、そこまで行くのって結構大変なもんで、
はい、
うん、で見ようにも大変な部分なんですけど、こういうやり方の方がどっちかというといいですね。
はいはいはい。
うん。
うん、まあとにかくね、ちょっと期間ももうちょっと長いのでね。
はいはいはい。
ゆっくり行けるときにというか、まあ逃さず行っていただきたいんですが、
はい。
やっぱりそのこだわり抜いた演出っていうのを見ていただきたいなと思いますし。
そうですね。
あ、ちょっと私失敗したんですけど。
はい。
行くときでかけて構いませんので、
うん、
SE の音量調整を控えめにして、BGM を高くしててください。
僕はもともと SE はもうちっちゃくしてます。
ああ、それでいいです。
ええ。
はい。ぜひ、演出面っていうのを、やっぱ聞いていただきながら見ていただきたいですね。
なるほどですね。
うん。ぜひ、行かれてないリスナーさんもですね。
はい。
あ、若干やっぱ、勘違いされてた、あと、方もいらっしゃったんですけど、
はい、
うん。自分のその進行度合いに関係なく行けるイベントですので、
そう、そうらしいですね。
その辺も、サクッと言っていただければと思います。
変なし、バージョン1しか持ってなくても行けるわけですね。
そうです、そうです。
うん。
楽しみにいただければと思いますね。
はい。
はい、続いて DQ10 絡みといえばですね。
はいはいはい。
ピーチさん。
はい。
3.5 クリアしたらしいじゃないですか。
しましたね。
うん。
いやー、もちろんちょっとお金ですけど、もう良かったっすね。前回の放送でちょっと煽られたじゃないですか。
煽りましたね、大いに。
で、止まらずにやった方がいいっていうのを言ってたんで。
なんじゃっけ、どこで止まってたんですか。闇が終わったところ。
嵐の了解に入ったところですね。
ああ、なるほど、なるほど。う
ん。はい。で、嵐の了解入ってから、
うん。
まあ、止めようにも止まらなかったですね。もう週末でもう一気に行きましたね。
ああ。
いやー、びっくりしましたね。
怒涛だったでしょ。
いやー、いや、すごいですね。ちょっと難しいな。
いや、そうそう、ネタバレはあれなんですけど、うん、その、アニさんが言ってた、こういう、はい、演出できるんだねっていうのがね、ような部分とか。
ストーリー的にもすごい、ちょっとほんま、涙出ますね。
出ますよね。
なんですかね。ちょっとね、僕まだ11をまだ中盤から後半にかけてまだクリアしない状態なんですけども、11大丈夫かなっていうぐらいのその、すごいストーリーでしたね。
いや、うん。でも順番的にね、私も11前にというところもあったので、
はい。
一気にやっちゃったんですけど、
ええ。
もう一回言うんですけど、
ええ。
あの、ああいうのはずるいよね。
ですね。
あの、そりゃ、俺たちの5年詰まってるわって思うようなね。
はいはいはい。
あの、一回正月前後でしたっけか、狼のクリアの話をした、
うん。ああ、しましたね。はい。
あの時もね、いやいや、そういう泣かせ方はずるいわと。うん、
丁寧ですね、ほんま、RPG、ドラクエって、ほんと。いや、今更僕が言うのはあれですけど、ほんとやった方がいいですね。うん、止めとる人は。
ね、ですし、あの、バージョン4がね、もうだいぶ近くなってきましたけど、特に、あの、PS4 から、もしくはスイッチから、あの、プレイされてる方もいらっしゃるかと思いますので、うん、まあ、その、中にはね、あの、改めてキャラ作ったとかね、あの PS4 で5キャラだとかっていう話があるじゃないですか。
うんですね、はいはい、
なので、もう2キャラ作ってみようかとか、またサブキャラ作ってみようかみたいな人もいるじゃないですか。
ありますね、はい。
その方ももう一度噛み締めながらやってみるのもちょっと手なのかなという、
ね。そうですね。うん。
なので、うん、まあちょっとさすがにネタバレは、まあ、いずれかね。
もうちょっと、もうちょっと、これ、言いたいところはあるんですけど、
うん。ブログ等々ではやっぱり、なんぼか書けるんでしょうけど、うん、これ音声メディアとしては、ちょっとね、お前、これ聞いてしまったからには、もうネタバレになってまうわっていうのも嫌なので、うん、この辺はちょっと、近日中にね、
ええ、
バージョン2ぐらいの話をしたいですよね。
あ
の、バージョン1を振り返る会って言いましょうね。
はいはい。
あの、バージョン2を振り返る会をそろそろしてもいいかなという時期にも差し掛かったのかなと思うので。
うん。
うん、
いや、もう人生のこの RP のベスト5にはもう食い込んできましたね、完全に。
そうですか。まあ、でも、うん、大げさでなく、うん、オンラインゲーム上でのそのストーリーの展開というものの、
そうだね。いや、うん、オンラインを全然感じなかったですから、もう。
ですよね。
ええ。
うん、まあ、どうしてもね、レベル上げ等々がちょっと甘いかなという方に関しては、我々チームドアラジの面に任せていただければと思いますので。
はいはい、
はい。はい。うん。全力でサポートしますので、ぜひこの感動のストーリーを味わっていただければと思います。はい、
そう、最後までちょっと本当やっていただきたいですね。
はい。
うん、
続いて。
はい。
まあ、いわゆるミニゲームイベント。
はいはい。
が、スタートしました。
ええ。
これは、実はピッチさんを誘ったんですよね。
そうですね。ありがたく。正直ですね。はい、誘われんとやってなかったかもしれないですね。
マジですか。
はい。
はい。スライムを探せというミニゲームイベントがありまして。まあ、ピッチさんほら、前回のトラッシュカー、
ね。そうですね、
はい。こちらのイベントには参加されなかったということで、プレイしてなかったということなので、うん、ちょっと、まあ、今回のネタ的なものも含めて、ちょっと一緒に行こうぜということを急遽誘いまして。
はいはい。
行ってきました。
はい。
で、仕草、見つけたっていう仕草、指を指す仕草をもらって、うん、ちょっと違和感がある仕草でした。でしたけど、これをまあ、本当にアクションゲームさながらにですね、
うん。
うん、うまく設定、軽く、A ボタンを押す。まあ、それは機種によってボタンは違うんでしょうけど。
うん、
いうことで、スライムがうっすらぼんやりと、表示されているところをめがけて指さすと、見つけたということで、うん、得点が入ると。
うん。
うん。
これ聞くと、それだけって思うんですけども、やると違いますよね。
ですね。1回目やるときには、うん、まあ、とりあえずね、やってみようかなぐらいで始まるんですけど、
うん、
まあ、いつの間にか10ゲームぐらいしましたよね。
時間も本当、心地いい時間ですよね。
ですね。
うん、
焦らせるようなね、
ね、
時間制限と、こっからこういう、なんか、フィーバータイムとか設けられてね。
ですね。
メタルスライムがたくさん出るようになるとか、
うん、
それから、ギミックを加えると、エンゼルスライムが出る。エンゼルスライムを取ると偉く点数が高いので、
うん、
これが、ダブルアップ式に点数が高くなるので。
ああ、ですね。
うん。これをいかに見つけるかみたいな、うん、だんだんと攻略すらも見えてくるんですよね。
そうですね。
うん。
きのトラしかも、あの、雰囲気的にはこういう雰囲気なわけですか？
そうそうそう。だんだんやることによってルールも覚えていくし、コツも覚えていくしっていうので、
はいはいはい。
その、だから、うまく、その、ゲームシステム、前回は例えば、バトルシステムの一種を使ったという形ですよね。爆弾岩の当たり判定とか、
はいはいはい、
そういったものとか、吹っ飛びみたいなそのギミックというか、バトル中の、
うん、
ことをうまく使った表現でゲームを作られたんです、うん。今回はそのいわゆる仕草をね、それに結びつけて作ってるっていうようなシステムで、
うん、
その RPG から大きくこう外れるんじゃないかって気もするんですよ。
それもあってちょっとその足はなかなか運ばなかったんですけど、やったらやったらもあれが僕一人行ったりしましたからね。
まあそうでしょうね。
やっぱ
そのワイワイするっていうのが一つこのやっぱネットワークゲームの、うん、面白さではやっぱあるわけで。
うん、
これからもこの手のゲームもなんか期待してしまうかなっていう。
そうですよね。このステージも今1ステージだけじゃないですか。
グレン城だけでしたけどね、
はい。はい。まあ大変でしょうけど、そのもうステージを増やしたりいう、ね。
これだとさ、
ええ、
トラシカの海みたいに、
はい。
季節にこだわること、
はい、はいはいはい。
ないかなと思うので。
そうですよね。
うん。
やっぱり部屋が1個なんで、ある程度やっぱりこう、ルートが決まってきますよね。
ですね。
あれちなみにスライムがあって、
うん、
僕とケンタロウさんが同時に発見して、
うん、
先にケンタロウさんが見つけた場合ってあれ消えるんですよね。
消えるんですね。ただ消えないスライムもあるんですね。例えばスライムが見つけたんだけど、実はこいつはスライムタワーでしたと、
あ、
いう場合は、うん、次の赤いやつ、いわゆるスライエンゼルスライム、ごめんなさい、ベスが、重なった状態のやつを、
うん、
探す場合は、ピッチカートさんが同じ場所で見つければ得点が上がる。
ああ。
で、3匹目を見つけるまで実体化しないっていう話なんで。
ああ、なるほど。そういうことですね。
もしくは、キングスライムとかもこの場に居座り続けるようだ、みたいなメッセージが出るとこ見ると、
ああ、
うん。例えばそれをチャットで教え合ってみたいなことできるんですけど、焦ってそれどころじゃないですよね。
いや、僕もそのメッセージもボーッともうバッと連打してすぐ探してますね。もう、負けてや俺みたいな感じで、あっこだけ必死になるんですよね。
ピッチさん、ずいぶん最初のうちに、調子良かったもんね。
ですね。
なんだ、この才能はなんだみたいな、みんなでざわざわしましたけど。
そうですね。だいたい1か2位でしたよね。
うん。
なんか第3の目が開花してですね。なんか、こう、そう、おだてられたら、これ負けて俺ってまた必死になるんですよね。
そうこうしてるうちに俺、圧勝しましたけどね。
あ、勝つときはなんかすごい圧
勝しましたね。そうそうそう。
ダブルスコア以上のなんか、開きがありましたね。
でもまあ、うん。報酬としてね、装備品としては、スライダーク装備っていう、
うん、
うん。ちょっと変わったものがありましたけど。
なんかあれで戦隊もみたいなしてましたね。
やってましたね。いや、きっちりカラーリングできるんですもんね、あれね。
うん、うん。
なので、まあ、手に入れてですね、種族ごとのプロポーションになりますんで、うん、ピーチさんは、ピンクとかイエローみたいな。
ああ、いいですね。
女性体型のになるんでしょうけど、
うん、
私、デップリっすわ。当然。
黄色とか緑系ですね。
うん、そうですね。キレンジャー系の体験になりますよね。
うん、あ、でも本当、オンラインゲーム、その時にいいなって思いましたね、これ。
ねえ、うん。だから、嫌顔にも、これはバージョン 3.5 中のイベントですから。
はいはいはいはい。
まあ、多分次バージョン4になるんでしょうかね。
うん。
うん、なので、これも、安西先生に、こう、何か期待せざるを得ないような、部分ですよね。
ですね。これ、チームで何位とか、そういうのも、フレンドで何位とかも出ますね。
出ますよね。
うん。うん、
なので、ちょっと、期間中、ちょっと短いんですけどね。
うん。
あ、これ、放送した頃に終わってんのかな、これ。ええー、なので、ぜひ、例えば次のイベントがあればですね、お誘い合わせの上です。ぜひ参加したいと思いますね。
はい、はい。はい。あと今、ウェルカムキャンペーンもやってますね。
ですね。
ログインボーナスが。
はいはい、はい。
あれ全キャラなんですね。
別々ですもんね。
うん。最後の、羽だけは、その1キャラな、1アカウント2個だけですけども。
うんうん、
ですので、これサブキャラもちょっとインさせ出してですね、集めてますね。うん、
ですね。
はい。ああいうの好きなんでやめてないですよね。
ですね。
うん、
はい。 はい、続きまして。
はい。
ちょっとね、ゲームの本編から飛び出す話になるんですけど、便利ツール。
はい。
こちらにおいて、その、どこでもチャットなるものが、スタートしました。
はい。
これ実装直後にもう早速、そのバージョンアップをしてですね、
はい。
スマホ側から、iPhone 側から使ってみたんですけど、
ゲーム内ではそのキャラクターのとこに、スマホのマークなんかついてますよね。
はいはいはい。一度、そちらでログインすると、この人スマホでも見れるよっていうことに、はい、表しとして、スマホのアイコンがつくようになりますね。
ああ、そういうことですね。うん、はいはいはい。
で、スマホ側から、チャットを、例えば、ピッチカートさんに私が飛ばすとすると、ピッチカートさんがゲーム中であれば当然リアルタイム。
はい。
ログアウトしてる場合は、スマホ側にピコーンと、いつものドラキーが、ドラキーじゃないや、チャットの音がピコーンとなりまして、
はいはいはい。
表示されるわけですね。
うん。
うん。それによってコミュニケーションが変える。
ああ、ドラクエ版 LINE みたいな感じですよね。
ですよね。SNS と同じですわ。で、これがね、当然フレンド。
はい。
それから、チームショット。今のだとフレンドはピンクですね、
うん、
チームが黄色、うん、でチャットルーム、トークのルームを作ってる場合は、青の方でトークできるって形で、はい、できるんですけど、意外に便利。
ああ、なるほど。もうちょっとまだこれ、やってはないんですけど、
うん
うん、
例えば、私のやっぱ一番もう、うちに帰るまでもなく、実はこれを、ひらめいたんだけど。
はい。
リアルタイムだっていうことを知ったときに。
はいはいはい。
あ、これキーボードの代わりになるんじゃないかと思った。
あー、ははは。
外部キーボード。
はいはいはい。
で、いわゆる、ちょっと前にほら、スイッチの、キーボードを使えない問題を言ったじゃないですか。
はいはいはい。
それから当然 PS4 も、
はい、
まあ本来だったらゲーム機単体で買われてる方が当然多いわけで、
ええ、
じゃあ、ゲーム専用に、ドラクエ専用にみたいな形で、うん、キーボードを USB ないし無線で準備される方もいらっしゃると思うんですけど、
ええ、
これの代わりになるんじゃないかと思って
ね。ほうほうほうほうほうほ
う。まあ特にチームとフレンドに限る形でしょうけど、
うん、
特にスマートフォンはいわゆるフリック入力できるんですか。
うん、
これがでかい。
まあ慣れてますからね、うん、今、まあ、もはやそっちの方がですね、
うん、うっかりすると若い人なんて実はフリックの方が早いんじゃないですかね、キーボードですより
、うん、
でこれがですねリアルタイムに反映するんであれば本当にこれの代わりになるんじゃないかと思って、
うん、
であこういうことできるんだなって思ったんですね。
うん、
前にほら、これって DNA の役目じゃねみたいなことを言ったことがあるんですけど。
はいはい。
うん、まさに、こういうふうにその、外部ツールを連携させるっていうのが、まあ、ドラクエはね、こうやって専用のツールがあるからこそできるんでしょうけど、こんなことができるんだなと思ったんですね。
まあ、僕、ちょっと怖い。そのゲーム以外関係ないことも飛ばせるわけですよね。
そうですね。
ああ。
それに関しては、やっぱり若干のね、本人のモラル的なものでもやっぱりかかるので。
はいはいはいはい。
うん、まあ、個別で、はい、この人からは受けないみたいな設定もできるので、その辺は個人個人にとは思うんですが。
うん。
うん、ちょっと未来を感じました、でも。これの機能の実装に関してはね。
なるほどですね。これ、ちなみに今課金しない人でもできるんです?
できます。
おっと。
だから、いわゆる、ちょっと休止してるよと。でも、スマホにはツール入れてるよねっていう人が、バージョンアップ測って、ちょっとミニゲームで遊ぶぐらいは やってる人だっているじゃないですか。
はいはい、はい。
もしくは、電子書籍だけこれで読めるように、みたいな、せっかくあの時買ったソーラーとか、まだ読みたいじゃないみたいなね、人もいるわけですけど、
はい
はいはい、そういう人は入れてるじゃないですか。
うん、
で、ツイッター見てると、
ええ。
なんか休止するっつってしばらく会ってないフレンドさんからチャットが飛んできたっていうんですね。
ああ、そういうパターンですね。
そうそうそう。それがね、やっぱり、例えばドラクエないだけで繋がってるというフレンドさんであれば、やっぱりそれしか方法がないじゃないですか。これですら、例えばじゃあ、例えば彼女をこう引き戻す理由の一つになれば、十分じゃないですか。
そうですね。僕ちょっとマイナスを思ってたんですよ。そう思ったらプラスにな
る、ね。プラスもあるんじゃないかなっていう気がしますね。
なるほど、なるほど。
一つだけネックを言えば。
はいはいはい。
白ちゃんができないんですよ。まあ、当然っちゃ当然なんですけど。
まあそうですね。意外、それもやったらもうみんなゲーム外でもバンバン飛ばす。だったらわけわからない、ね。
人がいないのに白ちゃんできないですよって話なんですけど。でもこれ、本当に白ちゃんさえできれば、本当外部キーボードの代わりになると思うので、ぜひともちょっと何らかの形で実装してもらえないかなっていうのは、実は思います。特に、開発さん、スイッチのキーボード、ソフトウェアキーボードって使えるレベルだと、では思ってないでしょということを私は多い伝えたいですね。
じゃあこれ、ログは残るんですか、ずっと。
はい。残ってますね。今のところをバッと見ても見た感じでもかなり遡っても見えます、ね。
それってゲーム内より優秀じゃないですか。
そうそう。特にフレンドチャットなんていうのはね、リアルタイムとかでも見るかもってでいいかもしれないけど、深夜帯のチームショットなんて見ることないじゃないですか。
はいはいはいはい。
だから実はなるほどこの人って合わないと思ってたけど夜この時間帯にいるのねっていうの分かるんですよ。
ああ、じゃあそれもプラスですね。
うん。そうかもしれない。
まあでもこれ一発目ですけど、またどんどんその改良というか、そのバージョンアップで、
そうですね。
問題発生したところがちょっと修正したり、なんかプラスになったりが発生していくんで、また楽しみな部分でありますね。
ですね。ちょっと本当に、DQ10 の、もう、先走ったバージョン4を見た感じがしますね。こういったの外部ツールも含めてのそのね、内外を含めたそのドラゴンクエスト10の楽しみ方だと思うので、
はいはいはい。
はい。まあ、これはちょっと楽しみにまた、機能拡張をお願いしたいと思います。
そうですね。
放送中に、どこでもチャット、使用の誤りがございました。ログインをしている場合は、どこでもチャット、スマホからのチャットができない仕様になっております。重ね、ツイートの方で、だいぶ拡散させてしまいましたけれども、これはできませんので、ご了承くださいませ。ただですね、この仕様はですね、改善されるととてもいいんじゃないかなと思いますので、まずは白茶、それから、チームチャット、ピンクのフレンドチャット、加えてはですね、パーティーを組んだ時の緑チャットにも対応していただけるとですね、ありがたいので、スクエニさん、どうかよろしくお願いいたします。はい、続いて。
はい。
今の、公式のサイトですよね、ドラクエ10の、公式、はい、スクエニの、公式サイトの方でもちょっと、上の方のね、ウィンドウにも出てきますけど、
ええ、
冒険者たちの奇跡っていうコンテンツというか、ムービーコンテンツをちょっとやられてるんですけど、
はい。
まあ、これは何かっていうと、寄せられた、お便り、こんなことがドラクエ10であったよと、はい、やってたから、こんな風な、実はリアルでのお話があったんですよ、みたいなことを寄せてくれということだったんでしたけど、はいはい、それをちょっと変わった手法で映像化してみようじゃないかという公式からの働きかけで、
ほうほうほうほうほう。
されたですね。これは、はい、ピチカさん見られました？
まだ見てないんですよ。
なるほど。
ただ、アニさんが涙を流したいのは聞いたんですけど。
はいはい。はい。ですね。これが、先にこちらの話しちゃおうね。で、はい、まず冒険者たちの奇跡。これが今ほど話した通りなんですけど、第2弾まで今公開されております。
うん、
で、第1話として、名前の思いというタイトル。
はい。
キャラクター名に込められた思いをアニメーション作品として映像化しましたということで、うん、声優さん、特にお母さん役がですね、
はい。
ナウシカの声の方です。 島本澄さん。
あ、マジですか。
ええ。
おー。
見る、もう、きっかけになったでしょ。
大人し京子じゃないですか。
そうか、あの、ジブリは見ないですよね。
そうですね。もう、大人し京子がクライスですね。
はい。ええ、ぜひちょっと見ていただければと思います。
うん、はいはい。
で、その後ですね。9月9日から、ですね、第2弾の、再生が始まりました。これ第2話に関しては、職業の話、
うん、
ということで、まあ、ドラクエ10の中の今、より職業の話、かと思いきや、
うん、
みたいな話なんですけど、こちらはですね、第2話に関してはドラマ仕立て、なってます。
これどっちかってその今までやった冒険者さんたちに向けてという部分か、そのこれを見たらやりたくなって始めるいう部分なのかっていうのはどっちの方なのかね。
うんとね、なかなか微妙かな。ただやっぱり出来上がりがすごいです。タイトルがね、どの職業で戦うか迷う話。うん、完全にドラマになってまして、
はいはいはい、
主演がですね、の、にも出てきましたし、あと、最近だと、
ちゃんとした資料を使っとることなんですね。
そうです。実写版の、進撃の巨人にも出演されてます。はいはいはい、本郷奏多さん。
あ、なんか聞いたことある。
若手俳優っすわ。
うん。
彼が主演をしまして、
はい。
まあ、軽く言うとね、あの、軽く引きこもりな感じの彼の役になりますね。
やっぱそうなりますよね。
この本郷くんっていうのが、うまいんですよ、若手としてはですね。
うん。
いや、なんていうかな、ちょっと影のあるようなキャラクターを演じるのがとてもうまくて、なかなかこれが、面白い演技されてるなと思って。
これでは3話とかはどんどん進んでいくわけですよね。
そうですね。
おお、うん。パッと見たら20分とか結構時間
あるんですか。これそうです。結構ちょっと時間覚悟して見られた方がいいよ。
ボリューム本当、まあ、ドラマですよね、完全に。
ですね。監督がですね、
はい、
リー監督っていうかなんかされてるんですけど、
はい、
この人ね、フラガールって。
あ、はいはい、
映画、福島の、いわゆる今でいう、スパリゾートハワイアンズ、昔の常磐ハワイアンセンターって言ったやつなんだけど、
はいはい、
こちらのその出来上がったそのフラガールっていう、映画を撮られた監督なんですよ。
めっちゃしっかりしてるじゃないですか。うん、なんかネットだけで配信のももったいないですね。
うんですね。まあで、3弾に関しては、12月に、また別の形で、っていうことだったら、はいはい、俺も楽しみにして、思いますね。
ですね。
うん、やっぱり、こういうの見て、こんな話があるんだね、とかね、いうことが、やったことないプレイヤー、特に11ね、経験されて、点ってどんなんかねっていう思ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、そういう方にこうなんかうまくこう働きかけになるようなものにつながればいいかなと思います。
うん。
うん。
そうですね。
でね、このね、実はその冒険者たちの奇跡のこの話絡みで、
はい。
FNS、フジテレビジョンの27時間テレビってあったじゃないですか。ちょっと。
はいはいはいはい。
で、こちらの、その、深夜帯、12時ぐらいから、なんとね、360秒 CM をするっていう企画があったんですよ。
その話を聞きました。
で、360秒って、まあ60秒で分かればですよ、6分さ。
CM ちゃうやないですか。
6分の CM ってなんやねんって話なんですけど、まあほとんど特殊映像みたいな形で、特別映像みたいな形で流されてた形だったんですけど、でそれをですね、チームドワラジのメンバーで見ようじゃないかっていうのを俺が企てまして。
はいはいはい。
で、実は当日の朝に、ちょっと今日見てみねえみんなで、みたいなことを、チーム掲示板と、それこそどこでもチャットで、
はいはい。
流させてもらったんですよ。
はいはい。
で、まあ、写真も載せましたが、十数人集まりましたし、チームドワラジ以外でも、例えば、 その時にロングインらした方で、ドアラジ絡みの方、はいはい、にも2、3人お声かけてですね、うちのチームアジトでみんなで、リアルタイム視聴しようぜみたいなイベントを企てましたんで、みんなで見てたんですけど、まず、この、突発的にやったものの、成功しましたわ。めっちゃ面白かったですね。
おー、うん、集まって、みんなおのおの、その、
そうそうそう、
スマホであるとか、パソコンであるとかっていうところですね。う
ん、まあ、テレビですから、で、関東圏であればフジテレビ。
うん、
私であれば、地元なので、さくらんぼテレビっていう曲、系列曲なんですよ。
はいはい、はい。
らしいでしょ、山形らしいでしょ。
さくらんぼテレビ。いや、でもよく聞きますよ、さくらんぼテレビ。
で、そうやって、地方はそれぞれじゃないですか。
はいはい。
の、なんかね、CM が違うんですって、みんな。なのでね、その辺のなんか地方の違いとかが出たのも面白かったし、
はいはいはい、
みんなでね、次の提供はみたいになるじゃないですか、27時間テレビはひたすらやってるんでね、提供スポンサーも変わるわけで、提供スポンサーにスクエアエニックスって入った瞬間にね、うん、みんなでおーってなりましたし、オンラインゲームとしてのイベントとしてはなんか面白かったなと思ってね。
うん。まあ、6分とかになると本当24時間テレビとかじゃないとうまくこう組み込めんようなあれ時間ですよね。
かもしれないですね。うん。らしい、形で言えたのかと思いますし。
うん。
まあ、まさにそれだって、ひょっとしたら見た方がですね、あ、DQ10 って面白そうなんだなって思ってもらえたかもしれないです。
うん。
その中にこの、まあ、当然実は堀井さんとか、ヨースピとか、映像として、プロデューサー、プランナーとしてね、出たりして、はい、ドラゴンクエストというものがこういうもんだっていうことを、
うん、
なんか伝えるような CM になったのかなと思えば。
そうですね。いや、なんだかね、やっぱテレビの影響力ってやっぱありますかね、視聴力が、今少なくなってきたら言うてもですね、うん、やっぱテレビの影響力ってすごいと思いますよ。
うんですね。
うん、
まあ、これ当然、こんなの、録画しましたけど、
はいはい。
例えばピチカーさん難しいじゃないですか。
ええ
ー。ね、先ほどのその冒険者たちの奇跡のホームページ上に、はい、この CM もリンクされてるので。
あ、それだったら助かります。
ぜひちょっと、そっちを先に見てから連続で見てもいいんじゃないですか。
ああ、ですね、
うん。うん。ぜひちょっとね、そういうこともあるんだなっていうのを含めて見ていただきたいですね。
はい、
はい。うん。はい。まあそのね、今言ったような、
はい、
オンラインゲームっていうものの、その、なんか、楽しさ、いうものの部分なんですけど、
ええ、
ピチカートさんともこうやってやり始めて、もう2年半以上、3年目ぐらいに突入するじゃないですか。
あ、ですね。
ね。で、ピチカートさんとの、
はいはいはい、
その、知り合ったきっかけっていうのが一番最初に二人ともお互いの名前を知ったっていうのは実は他のポッドキャストだったっていう話を活動しましたよ ね。
はいはい。
新規リスナーさんの方もこいつはなんなんやという話もなってくると思うけど、実はもうこれを始める、それから私がそのピチカートさんをサブパーソナリティとして引き入れる随分前の話ですよね。
そうですね。
うん、大先輩の生グラジオさんに、まあ、投稿をお互いにそのリスナーとしてね、はい、してたところから、あ、この人って牛乳屋さんなんだ、みたいなことも私ももう認識しましたけども、
はい、
聞いたことあるなっていう名前で、
そうですね。
ポッドキャストのリスナーだったよなっていうのも、やっぱおぼろげに覚えてた部分もあった。
うん、うん、僕も、そのドラクエ10のラジオを、あ、始まったんだ、思って、名前来た、あれ聞いたことあるぞと思ってますね。名前が。
はい、ですね。そんな時に、やっぱり、実は当時からそのゲーム系ポッドキャストっていうのをお互いに聞いてたじゃないですか。
はい。
例えば、これまた先輩なんですけど、沢田さん。
はい。
関西にお住まいのね。沢田信也さん。はい、狭くて浅い奴らやんっていう沢田さんとかが、こう、中心になって。
ええ。
例えばそのネットラジオ、あのポッドキャストやってる連中のゲーム好きの連中で、
はいはい、
スト4大会しようぜとかさ、
そうですね、あの FPS とかも やれてましたし、
やってましたよね、あのモンハンやろうぜとかね、
そうですそうですそうです、
こわ羨ましいなーって指くわえて
全く一緒ですよ、
うん、でいや、はい、実はやっぱりリスナーで参加された方もいるんですけど、
はい、
ちょっと私タイミング悪いことに、その時にそのハードを所有してなかったり、ソフトを買ってなかったり、
はいはい、
例えばスト4だったら、スティックまで揃えないとやりたくないなとかっていう思いとかがあったり、なんか、そう思うと、ちょっと一歩引いた形で 見ざるを得なかった、実は経験な
んです。プラス、今ほどこう、なんていうんですよ、その、ツイッターでのつながりが、そこまでまだ入ってなかったですよね。
そうですよね。
ちょっと敷居が高いと言いますか、
うん、
気軽に送っちゃいけないんじゃないかというような気持ちがあって、
あ、どっかにあったかもしれないですね、お前誰やねんみたいに なりたくないなとかね、
そうなんですよ、うん、ちょっとやっぱり有名人っぽい感じで僕らも見てしまってたんで
ありますよね、
うん、
でね、いや本当に、
今
その当然このドラゴンクエスト10っていうのは、
はい、
アストルティアで俺たちが繋がってるじゃないですか、
ええ、
だからやっぱりゲーム上で当然アストルティアであってっていうことが前提にあって、なおかつこのドアチャッカレディオっていうこのポッドキャストがあって、
ええ、
本当に知らない人たちがつながってるっていうことが、
うん、
本当に俺嬉しいっすわ。
ですね。
うん。
それわかりますよ。めちゃめちゃ僕も見てきた部分なんで、
うん、そこのもうピチカさんが中心にいたりするところだと思うんですけど、
はい。
なんかね、あん時参加したかったなっていうことを、
はいはい。
なんか思ってたところがね、なんか自分で実現できたっていうのは、なんか本当に幸せっすね。
ですね。
うん。
いや、まさにそう、ほんまそうなってますもんね。
で、前回の、アームズスプラトゥーン会でも話しましたけど、今ちょっと、はい、まあ、ドラゴンクエストと完全に別個という形ではあるが、はい、ツイッター上でもですね、
はい、
ドアラジモンハン部の方を立ち上げまして、う
ん、はい、
こちらのその、運用もしてですね、一緒にゲームしようぜと、
はい、
いうようなこともしております。
うん。
うん、で、やっぱりそれだって、やる人間とやらない人間もいるんでしょうけど、うん、本当にこうなんか、それだって、このドアラジオ、なんか、なんていうの、接着剤みたいにしてね、
うん、
知り合ってくれたとかっていうことを、うん、なんか、感じてくれて、でみんなやってるのかなと思うと本当嬉しいです。いや、
そうだと思う。僕もその一回その長もなマグサさんと一回ゲームしたことあるんですよ。
うん、
スカイプ通じてそういうので、
うん、
めちゃめちゃ緊張しましたよ。あ、ラジオで聞いとる声と一緒の声が耳からする思うね。あの時はすっごい今でも覚えてますね。
ああ、そうですか。
はい。
今ピッチカートさんが言ったように、なんかこう。なんか、よく、なんか、アストルティアでも、なんか、有名人の方とかって言われるんですけど、私も。
はいはい。
全く自分ではそんなこともないですし。うん。なんか、うん。なんか、まあ、とにかく、ドラクエ10のサービスが続く限り、このラジオはやり続けたいなっていうのは、もう相変わらず思ってるわけですけど、
うん、
まあ、こうやって本当に、前回のその、アームズ、スプラトゥーンでもいいですしね、
うん、
本当に今、ネットワークでつなげやすい、
うん
うん、その、ちょっとね、その、さっきチャットの話でもありましたけど、怖い一面も実はあるんですよ。
うん、まあ、そうですね、うん、その、感情がやっぱ分からんじゃないですか。
うん
うん
うん、
その分にちょっと行き違いがあったりいうのもたまにはありますけど。
うん、なので、ですけど、楽しいことを伝えていきたい思いが一番でかいですよ。
うん、 そうですね。
で、なんとなくやっぱ、そのネットワーク上だけではなくて、その、うん、一方的ではあるんですけど、
ね、
我々がやっぱり、その、声を出してみてよと。
うん。
うん。あ、ケンタロスだ、ピチカードだっていう、あの声が聞こえてくることの安心感とか、
うん。
あと、私のやっぱ、この2年、3年続けてくるモットーの一つが、まあ、いつの間にか人を巻き込んでいこうぜっていうところがコンセプトなんじゃないですか。
はいはいはい、
うん。思わぬところから俺、人引っ張ってきたりしますから。
そうですね。
うん、そういう人らをが、やっぱりこの、なんか、渦の中に、いつの間にか巻き込まれるんだと。で、うん、その人らがきっかけに、例えば、前回その、別番組で言われますけど、兄さんの、いやさが、にピチカさんちょうど出ておられたやつですけど、
ええ、
小豚さん出てらっしゃる。
ああ、はいはい。
まさにその、ドアラジの渦からポイッと飛び出して、そこのうまく、そこにこう巻き込まれた感じになったじゃないですか。
そうですね。そうですね。
ええ、あれだって、なんか俺がやってもらいたかったなとかってことが、こう一つ実現した部分だったりするんですよ。
そうですね。僕のエクセルシオさんとも、直接その、うん、ケンタロスさんを通じて、お名前とか知っとって、声とかも知っとって、直接話し出したことなかったんですよ。
あの時はそうだったのかな。
それが、別のところで、ああみたいな形で出会って話せるわけですからね。
そうすることによって、本当に垣根なんて、ボンボン溶けていくと思うんで。
うん。
いや、そのきっかけを、俺たちが提供するって言ったら、なんかこう、おこがましいんですけど、
はいはいはい。
積極的にもっともっとやっていきたいなと思います。
うんですね。
なんかこんな、なんかいい話するつもりじゃなかったですかね。
ですね。なんか結果いい感じになりましたね。
ね。いや、本当に、逆にその、なんかこう、敷居が高そうだとか、そんなことねえんですから。
そうですね。
飛び込んできてもらいたいし、飛び込んできてもらう覚悟以上、ドアラジに出るとか、そういうことも、ひょっとしたら俺の方からのアクセスがあるかもしれない。
そうですね。どんどんどんどん今やって、今サポーター増えてますからね。
ですし、やっぱ、なんかみんな出たがりでしょ
いや、もう一回喋ると快感になってくるんですよ。
ですよ。なので、また、俺も喋らせろでいいと思うので、
うん、
近々、そういう喋らせろの人もちょっと引っ張り出そうと思ってますけど、
はいはいはい。
ぜひ、一緒に遊びましょうと。
そうですね。
はい。もう一つ。
はいはいはい。
最近気になっていることです。
ええ。
お台場のガンダム。これ完全にドラクエゲーム絡み関係ないですけど。
うん。バージョンアップしてますね。なんか最新。
そう。RX78 がですね、
うん、
ファーストガンダムが、一昨年前ですか、
うん、
撤去されまして。
はいはい。
まあ、さら地になった上で、
うん、
そこに、9月、ユニコーンガンダムが立ちました。
いきなり最新作まで飛びましたね。
何が立つんだろう、新しいプロジェクトだっていうのは聞いてたけど、まさか、ユニコーンだとも思いませんでしたし、ただ、うん、立つにあたっては、これ以上ないのかなと思いますよ。う
ん、だって、僕よく、ユニコーンなんて結構複雑ですよね、フォルム。
うん。さらにはですよ、
ええ、
何でびっくりしたかというと、
ね、
変形するっつうんですよ、これですね。
一分の一のプラモじゃないですか。
うん。まあ、ご存知ない方は、画像なんか見てもらったんですけど、ユニコーンガンダムっていうのは、そもそも、ガンダムの形をしていないユニコーンモードっていう、モードから、通常のガンダムの姿と思われるというか、その姿のデストロイモードっていうものに、装甲等々が開いてですね、変形するんですよね。
完全になるんですか？
一部はちょっとオミットしてるらしいですけど。
ああ、まあそうですね。
とはいえですよ。肩の装甲とか、膝の装甲等々が開いて、で、顔も、
パカッと。
うん。角が開くだけではなくて、中身が回って変形するらしいですね。で、一言で言うんですけど、頭おかしいんじゃないかと思ってるんですよ。
これ絶対作っとる人も楽しんでやっとるでしょうね。
うん、分かってる人でないとプロデュースできないですし。で、私何がやっぱびっくりしてるかというと、この日本の技術がすごいなと思うんですよ。
あー、そうですよね。
うん。で、私今ちょうどその、 まあ、溶接を含めた、板金関係におりまして、この鉄の加工とか、あれ素材が何なんだろうかわかんないですけど、ただ、そうそう軽い素材ではないはずです。
そうですよね。うん、
とはいえ、その、例えば 3D プリンターみたいなのでやると、今だと相当の金額かかっちゃうでしょうし、そんなわけはないと。そうなると、板金で作ってるのか、プラスチックってことはないだろうな
ぁ。どうなんですかね、あれも。
耐久性と、耐用性と、それから当然、いわゆる、まあ、そのロボット型とはいえ、建造物なんですよ。
そうか、建造物扱いですよね、うん。
だとすると、その耐水性、風雨にさらされるということを含めた、その塗装とかも考えると、早々の技術使ってるんじゃないかと思うんですよ。
ですね、
うん。量産するものではないとはいえですね、この技術ってやっぱすごいなと思います。
重さとかもどうなんですか？本当、うまくやらんとですね、その人間の形で立たすことでも大変ですからね。うん、
本来、ああいうものを設計したとしても、こんなのはありえないみたいな作りになってるらしいんですよね。っていうのは、やっぱり二足歩行っていうのはちょっと難しくて。
そうですよね。その重さ、先ほど重さの部分が大変らしいんで。
なので、現実的には本来ありえないんではないかというようなものが、作られてるわけなんですけど、で加えてその変形でしょ。
はいはいはい。
変形して夜間はライトアップ含めて走行の中のその、サイコフレームって言われてるところが発光するんですよ。
いやほんま別に変形させる必要ないわけですからね。
ですよ。
ユニコーンのままだけでもいいんですけど、そこをやろうというのとゴー出した人がやっぱ、すごいな。
いやすごいですよね。
うん、
そこ俺だ、兵器の一つでも作りゃいいのにと思って思うことは、あることもしないですけど、そうは、そういった話はまた別なので、ね。
はいはいはい。
うん。いや、でも本当に技術的なものはすごいなと思うんですよね。
ですね、うん。
いや、ちなみに今のは一分の一の話をしましたけど、
ええ。
いや、これを見てですね、ガンプラ、この、立ってるところのその、お台場なんですけど、
ええ、
ダイバーシティ東京っていう建物があって、商業施設なんですけど、はいはい、この中にその、ガンダムカフェを含めた、施設があるんですよね。バンダイが経営してる、はいはい。で、限定のガンプラ売ったりとかっていうのがかつてからやられてるんですけど、
うん、
合わせて、
はいはい。
60分の1だっけ ?48 分の1だっけ相当でかいユニコーンガンダムが出てるってと。
売っとるわけです？
これは一般店でも。
ああ。
うん。作られ、売っておられるんですけど。
はいはい。
これは変形しないやつかな？なんですよ。ただ、はいはい、実はびっくりしたのが、リアルグレード RG シリーズってやつの。
ああ。ちょっとちっちゃいですね、あれ。
そう、あれ144分の1なんで、通常の、汎用のガンプラサイズなんですけど。
完成度がすごいんですよね、あれ。
そうなんですよ。なんだろう。作るフィギュアだっていうレベル。フィギュアっていうか、玩具というか、
はいはいはい、
超合金みたいなものを作るイメージで、
うん、
コンセプトで作られてるんだそうですけど、
うん、
このユニコーンを変形するらしいんですよ。
わあ、パーツもすごいじゃないですか。
うん。うん、相当です。いわゆる HG っていうのは通常の販売的には、汎用性の高くて、しかも、いくらか安価な方のシリーズで、作られて HG シリーズ、ハイグレードシリーズってやつですけど、
はい、
確かに値段は倍ぐらいするんですけど、倍できてないかな。なんですけど、出来もやっぱ完成度が高くて、これを作りたいんです。
でも、顔も変えるものなんです
ね。いや、変えますよ。
なんかのゲームとは違って、その、品薄とか、
そういうわけじゃなくて、オープニングにかかりますけど、そんなことじゃなくて、久方でちょっと、プラモ作ってないんでね。
ああ、そう お前見てください。今のプラモの技術、プラモ自体のその技術もすごい上がってますよね。
ですよね。あ、ピチカートにも確か、ほら、ちょっと勢いでツイートしましたけど、
ええ、
今そのフィギュア的なものの、もすごくてですね、初音ミクの記念モデルっていうのが出てて、あれ、ちょっと、その記事、ネットの記事を見てパッと、普通のやつだったら来んないですよ。これすげえんじゃねってやっぱ思ったんですよね、あれ見て。
なんかほんま、その、見たらフィギュアを分解するような感じで、なんか、あれでしたけどね。
かつてフィギュアだったら、その、いわゆる中国に、ほぼ半完成の状態で出してやって、大量生産で塗ってもらうみたいなね。
あ
いうようなで、やっぱり中国で作ってる以上、これがそういうものだというふうな認識で作ってないじゃないですか。なので、よく塗り間違いがあったりとか、俺なんかちなみに、ね、かつてね、ガンダムのそれこそコアファイターなんですけど、右と左の羽同じ羽ついてましたけどね。っていうように、そんなことだってあり得るようなその制作過程なんですよ。ところがやっぱり今のそのフィギュアとかプラモデルの作られ方っていうのはやっぱちょっと一種異常なぐらい精密で。
そうですね。逆にもう安いプラモないんじゃないですか。
逆にね、それはもう売れなくなってきた部分もあるので、で買ってもらえる方にはちょっとそれそこなりのお金出し物ないとねってことだと思うん
です。そうですね。
だってあれびっくりです。瞳のその中のいわゆるかつてだったらシールで貼っつけて終わりのところじゃないですか。
そうですね。水つけてやる。
そうそう。少女漫画の、はい、表現の目の、はい、あれをですね、その色のついたランナーを組み合わせるだけでできるんですよね。びっくりしますよ。まあ、その、でかいものとちっちゃいものの話しましたけど、
うん、
技術力って、ここまで来てんだなと思ってびっくりしますね。
うん、あ、ちなみにその、実物大のユニコーンもあるけ、やっぱりバンダイちょっと感動ですか？
当然でしょ。
あ、そうですね。
ね、前の RX78 ガンダムに関しては、もともとその何か、一分の一のガンプラみたいなイメージで作られてるらしい。
ああ、やっぱそう
ですね。なので、なんか、その時に同時発売したプラモデルが、
はい。
部品の組み合わせ自体が、でっかいかちっちゃいかの差で同じ作りされてるみたいな。
はあ、はあ、
だから要は極論を言うと図面が一緒だみたいな話なんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。そんな話も聞いたんで、今回もユニコーンってそういう作りで作られてるのかどうかなんですけどね。
すごいな。
いや、たまげますよ。
へ
え。で、ちょっと、まあ当然立ったばかりですから、
はい。
初代ガンダムと同等で、
ええ、
ちょっとしばらく多分経ってんじゃないかなと思うんで、
あ
いずれここ数年中にね、機会あれば見に行ってみたいなと思いますし、ひょっとしたらですけど、次回お送りする予定なんですけど、
はい。
アニさん含むその、東京ゲームショーツアーされてる。
ああ、はい。
東京オフ会ツアーされてる方たちが、なんかどうやら見に行くみたいな話も聞いてるのでね。
あマジっすか、いいっすね。
ねえ。ぜひ、ちょっと、見に行ってみたいなと。
いや、実際見たらびっくりするんじゃないですか。
ですね。
ああ。
ちょっとね、ガンダムは見に、前にね、結婚式、うちの、弟だったか妹だったかの結婚した時に、東京行ったんでしたけど、
はいはい。
確か、当日式があったんで、それは当然行くんですけど、一泊して翌日って家族旅行を含めて、ちょっと東京ブラブラして帰ってくれた時に、確かお台場行ってガンダム見たんですけど、やっぱ異質ですよ。通常の建造物が並ぶ中に、あんなものが立ってる。観覧車ぐらいだったらもう驚かないですよね。
ああ、まあそうですよ。ガンダム立って
る。大阪の梅田のとこに観覧車がポンとあったりするんですけど、
うん、
あれもちょっと、って思うんですけど、
うん、
ガンダムやっぱちょっと異質ですよ、あれは。
ああ、愛なんでしょうね。変なことする人もいないんでしょうね。
そうで、やっぱりそれがやっぱり日本なんだなと思うしね。
あれ、片付けるときも粋なことしてましたよね。
そうですよね。
あの壊れた順に長いやってましたね。
ラストシューティングみたいなポーズみたいになったみたいなね。
はいはいはい。
とかもやってましたけど。
いや、いいっすね。そう見たら日本いいっすね。
ロマンですわ、ロマン。
はい。
はい。はい。以上、DQ10 並びにその他、小ネタ雑談会でございました。
はい。
とわだち。
エンディングでございます。
はい。
はい。なんだかんだ喋ったな。
ですね。
はい。
なんか懐かしい感じですぐ終わりましたね。
はい。
はい。
まずはじゃあ、青空の告知から。
はい。
はい。今月から、10月までのテーマ、こちらになっております。あなたの好きな DQ10 の風景といえば。
うん。
はい。ピッチさんと兄さん、うちのメインサブパーソナリティが、
はい、
お二人紹介したので。
ええ。
今回は？
あ、ケンタロウさんですか？
私が。
おお。
はい。さあ、どこ持ってくるでしょうか？
うん。いや、前回その、やっぱり始めた方から見る景色とですね、うん、もう慣れた人の見る景色違ってたじゃないですか。
うん。
あれもなんか面白いなと思って聞いてましたよ。
あのね、
ええ、
私、ひょっとしたら、まあ、この後お便りも読む回もあるので、
ええ、
ちょっと欲張りもできるかもしれないんで、
はい、
私ね、ちなみにバージョン1から持ってきました。
はいはいはい。
うん。なので、PS4 勢、スイッチ勢、うん、新規勢ですね、方も、お、なるほど、これのことかって、ひょっとしたら思われるかもしれないです。
うん。
ランドン山脈、ランドフット。
ああ、はいはいはい。
の、ネルゲルに向かう、あの渦です。
あはいはいはいはい。
はい。なんか、ピチカソさんがリンクしてるな、と。
そうですね、その、やっぱり、最後に向かうとこですよね。
向かう、まあ、うん、城ではなくて、私の場合は。
うん。
あの渦を見たのが、ちょっと衝撃的だったんですよ。
まあ、ちょっと、あ、まあ、言っちゃいけないです。まあ、そこに向かうとこですよね。
うん。ね、ストーリー序盤っていうのは、ランガー王から始まって、うん、グレンを経由して、ランドンフット、ランドン山脈には登ることになるんですけど、
うん、
当然その時にはない。
うん、
ですが、バージョン1の終盤に従って、突然現れるんですね、
うん。
で、近づけば近づくほど大きくなっていって、
うん、
もう、遠巻きに見ても、まがまがしさを感じるんですよ。あ、これ、最後に向かっていくんだねって、あの時、誰しも思ったはずなんですね。
ですね。
うん。
で、またそこに行くための経緯もまた、いろいろありますからね。
そうですね。うん。そういう、バックストーリーも含めて、バージョン1ではすごくあそこがなんか、印象深かったなと。あの時の確かにうちの息子の一服がね、
ええ、
私より先に行ってた、行くことしてたんだけど、あの時に、まだまだ Wii でやってたんで、テレビですよね。
はいはい。
ウィーって言ったんですよ。何あれって。彼にとって初めてのドラゴンクエストですし、なんか、子供ながらにして、まだ小学校3年生か4年生かな、ぐらいの時にも、これからなんか向かっていく、何かに向かっていくということに対してのなんかこう、ちょっとした畏怖感とか、
そうい
うのも、あれによって感じたってことは、なんか、あの渦の、その、空に立ち込める暗雲と、あとなんか、紫がかった渦みたいなね、あれを見た時の感じ、あの印象っていうのが今大きく思い出されるかな。
そうでしょうね。多分もうずっと刻まれるんじゃないですかね、その小学校頃のやつ。なるほど。
私はこんな感じです。欲張れば実は2でも3でも何ぼでもできますけど、これはまた別の機会があればですね。
そうですね。
話したいと思います。
はい、ありがとうございます。は
い、というわけで、アウトといえばスライム、あなたの好きなドラゴンクエスト10の風景といえば、 何でも構いません。建造物。
はい。
お城、街を含めた、うん。それから今のような風景、
うん、
本当に何気ない一場面を切り取った、もしくはあなたの思い出を含めた、
うん、
何でも構いませんので送っていただければと思います。
はい。
はい。
番組のお便り、アウトイーバースライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com、doaradio@gmail.com、こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターでハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
サポート仲間でのゲスト参加も大募集中です。ゲスト募集用のポッドキャスト音声ファイルとともに、ブログ記事をアップしております。ご参考にお聞きください。それでは、次回も聞いてくださいね。お相手は、DJ ケンタロスと、
ビチカートミルクでした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。